本と雑談ラジオ。
はい、漫画家の小泉智弘です。
歌人の増野幸一です。
さあ、前回は小口豊子さんいらしてくださってましたけど、
はい、
ちょっとね、いろいろ
ありました。
僕がね、なんか失礼なことを言っちゃって、
いや、もっといろいろあったんですけど、そこを弁明しておきたいのが、
はい、
まず今小泉さんがブログに上げてくださっている、
はいはい、
前回101回の動画音声、
あ、そうですね。
ちょっと尻切れトンボにな
っています。途中でね、最後の方ブツって切れて、その後もちょっと続くところがなぜか消えてたんですよ。
もしかしたらマスノが喋りすぎてるから、そのまま切ってやるという演出かと思ったかもしれませんが、皆様は
ちゃんとね、パチパチパチしてとこまで
ちゃんと
編集はしてたんですけど、はい、
そしてその YouTube 動画のアーカイブが普通は残るんですが、事情で今非公開になっております。なぜかというと、
うん、
まず小口さんがその顔を、ね、出さない方針の
中岡さんで、そう、顔出し NG だったんですよ。
それが一瞬顔が映ってしまっていたんですね、
うん、
でその顔はカットはしたんですよ、
うん、
顔をカットしたことでね、ダークディグラさんでいいんだっけ、
はいはい、
ダークディグラさんの発言が、あの紹介コメント紹介が全部カットになっちゃったんですけど、
あ、そんなつ結構深くカットしたんですね。
そうですよ。でもあの顔のとこね、
あの
なんかモザイクもかけにかかったか分かんなかったので、
はいはいはい、
音声と全部カットしちゃったんですよ、
ええ
で、まあ、うまくカットできて、したらあの小口さんからちょっとやっぱりあの発言、まあ、失言があったのでそこはちょっとどうしてもあの消せませんかとおっしゃったので、まあ、そんなの気にしなくてもいいと思ったんですけど、一応それもね、追加でそこもカットしたんですよ、
はいはい、
したらなんか前カットしたところまで戻ってしまってでその後僕毎晩やったんです。毎晩同じ作業をやるんですけど、なぜかそのカット位置がずれたりするんですよ。顔が映っちゃったり、あるいは失言が残っちゃったりなんか神様がこの失言を残したままにしろと言ってるみたいで、でもちょっとね、そのさすがに何度もメルマガに書いてたんだけど、ただプロのね、映像編集の方が知り合いでいて、
はい、
あのすごくお忙しいのに、うん、なんかやりましょうかって言ってくださったんだけど、
うんうん、
まずね、長尺っていう長い映像をカットするのって時間かかるんだって、
は
い、
あ、そうなんだ。
そうで、僕は YouTube のサービスでカットするのやってるんだけど、
はい、
長尺であることでエラーが起こりやすいんだって、
うん、なるほど。
だから多分2箇所直したことによって何かエラーが起きてるんだと思うんですよ、
はいはいはい、
でも僕の技術では上手にその顔もカットし発言もカットしができなかったので、しょうがないから小泉さんの撮った音声を YouTube に載せるっていう手段に出ようと思ったら、
なるほど、
シリケルトンボだったと、もうね、何もかもね、この発言なんかこの動画にね、あの神様のメッセージであのなんか制裁が加わってるようなね、前回だったんですよ。
まあ多分ね、小口さんの負のパワーがね、発揮されてるんですよ。
なんかだからもうオカルト的なもんなんじゃかって思い始めてでただね、僕すごい発見があったのが、
はい、
あの小口さんがおっしゃったことでね、まあ、失言ってご本人を思って大したことじゃないと僕は思ったんだけど、
はい、
私たちそういえばさ、今までほぼカットしたことないじゃないですか。
そうですね。
そこが2人のおかしなとこなんですよ。
あ、
小口さんが普通なまともな人で、
なるほど、
あのこの発言はまずかったな、カットしてくださいっていうのが普通の感覚で、僕たちみたいに、まあ、間違いだらけだし、
うん、
ひどい発言もあるのにカットしたこともないっていうのが、
はい、
もう異常だったってことに、
まあ、僕の感覚からしたら何も大したこと言ってねえじゃんって思い
まし
たよ、
うん、まあ、でもすごくあの深くいろんなことを考えさせられたので、まあ、ゲストに来ていただくのはいいことですね。なので小口さんには本当に申し訳ないんですけど、ちょっとまだ動画は非公開のままになってて、
はい、
今後どうするかはちょっとそのうまく編集できたらあげるかもしれませんけど、
音声の方はね、失言のところはちゃんと編集して、
音声の編集上手だったんだけど、YouTube でそれをね、やるの難しいんですよね。
なるほど。
つまりピーって出現部分にピーと音を入れてるじゃないですか。
ピーじゃないですよ、カンカンカンカンカン。
あれがないと、
はい、
ただカットしただけだと不自然になっちゃうんですよ、
だ
からわざとカットしたと分かる編集にするか、もう全くそのなかったかのようにね、出現が、
うん
う
ん、
そうすると結構長い間をカットしなきゃならなかったりとか、
ね、
もうね、もう本当苦手な作業なのに、
うん、
毎晩よく頑張ったと思いますよ。
毎晩何時間もかけてやってたんですか。
結構ね、まあ、やり方が慣れてったんですけど、それでも最初の時はもう何時間もやって、やっとうまくいった、やったって言って、大口さんにも報告して、そしたら追加の直しを、直しがお願いしたいって言われて、追加やったら、ごめんなさい、ちょっと元に戻っちゃいましたっていう、もうね、そんな状況ですよ皆さん。
そうですね。
でこれで誰かねそういうの得意な人を手伝ってくださいって呼びかけたんですけど、もうそのプロの方しか連絡くれなくて、みんなさそういうこうさちょっとしたことができる人でさ、本当雑談ラジオを支えたくてさ、でちゃんと謝礼も印税方式で分けたいと言ってるのに、連絡がないのは、やっぱりみんなこう聞いてる分にはいいけど近づきたくないのかな私たちに。
分かんないですけど、まあ、僕もねあの調べればできるかなとは思ったんですけど、何しろ自分も忙しいですから。
そうなんかでもまずねそもそも顔をカットするのもね、いろんな方法があって画面の画角を変えることで、こう画角の端っこを切れるようにできるから、
小口さんがねこっち座ればよかったですね。
なんでも小口さんのせいじゃなくて、どう考えてもその、まあ、もっとさ何もつさないでやってもいいよねこの番組は。本当はねこのこのさレンズの部分をさ、こう今ちょっと指で押さえてみるけど、ほら、こんな風にやってもいいわけじゃない。
多分画面見てる人いないですからね。
そうだからそう考えるとここにこうテープ貼るとかの方がいいのかもしれない。
そもそも余計なことをしてたんですよ、
ということを今ちょっと考えてて、もしかしたら本日のスラジオは次回からこういう画面に映すものがないものになるかもしれません。
そうですね。
そもそもだって YouTube じゃなかったんだもん。ポッドキャストがスタートで。
そうですよ。
それでたまたまあの LINE ライブで中継した時期もあって、
はいはいはい、
それでこっちに移ってきたから、まあ余計なサービスなわけですよ。
まあ、僕自身はポッドキャストの気持ちで未だにいますよ。
だからもしかしたらポッドキャストをやって、アーカイブが消えちゃったらそれをまとめて有料で売るみたいな方が、
はい、
あの収益化できるのかもしれない。
そうですね。
それはねそうしてる方がいて、
そうしましょう。
でそうしたら YouTube でこう稼ぐのは無理かもね。やっぱ千何百人では、まだ一度もお金が振り込まれてないのは、なんか何千円かになんない取り込みになんないんだって。
そうか。
で多分ねこれが10倍に増えればまた違うんでしょうけど、現状ではねまあ本当雑談ラジオ友の会の収益もありますけども、YouTube 中継はもう生放送のサービスとかにしちゃうとかね。
そうですね、
ちょっと考えます。ちょっとごめんなさいね不自由な感じがするかもしれませんけど、ちょっとその毎日の編集の疲れでもうとても今考え直さなきゃって気持ちになってるので、
はい、
まあ、あとはちょっと今日この番組では言えなくて後で友の会の放送だけで言いますけど、ちょっと事情があって私の生活スタイルが変わることになりましたので、
はい、
まあ、それもねちょっと真剣に考えなきゃならない時期なんですよね。
はい、じゃああとですね、
はい、
僕も失言があったので、はい、ちゃんとお詫びをしようと思います。
はい、
ですねその小口さんが連載していたアックスという元ガロの流れを組む雑誌があるんですけど、
はい、
そのね堀さん以降あんまり活躍している人がいないなどと失礼なことを大喜びで話していて、
はいはいはい、
もう本当に失礼しました。
あれであの時とっさにみんなそうだなと思っちゃったんだけど、はい、僕もねだけどよく考えたらいますよね。
そう田中六大さんなんて今モーニングのね
大活躍でしょ。
なんか雑誌でなんかの雑誌で育児漫画連載されてますし、小松伸也さんも活躍されてるし、
たくさんいます、
本当です。
単に
ただ僕の目が曇ってただけでした。
いやなんか堀さんのイメージが強すぎて、
そうですね、
あと時間軸の前後がどっちが先かとかのイメージだから、あの聞いてた方でもしこうすごく嫌な、
ね、
私たちのことがないことにされてると、
アックスの若手作家さん、
そう
失礼しました、
あの過断で無視されてるマスのこっちのような気持ちになっていたら申し訳ないですね。なのでちょっとその辺はあの本当にあのちょっとその場にいた全員がなんとなくそれでそうだなと思っちゃったのが申し訳なかったです。
そう小口さんがね一番してほしかった。
いやいやでもあの流れだとね、なんか、まあでも僕なんてどう考えてもみんな僕のことは知ってるのに、 いないかのような扱いをされてですね、あずっと花壇ではね。
そうなんですか。でももともと増野さんが花壇の悪口言いまくってたせいでしょ、ま
あ、そうだけど、その前にだって花壇のショーで僕が落ちたんだもん。その選考員みんなが僕に票を入れてるのに、この人はあんまりショーって感じじゃないねとか言って落ちてるわけだから。
それは誰が言ったんですか。
まあいろいろ全員が結局満場一致で落ちたんですよ。
そうなんですか。そう、
あの5人のうち、うん、4人の人が、
うん、
確か合ってるよね。僕も何度も言ってて忘れてきちゃったんだけど、うん、5人の選考員のうち4人が僕に入れたはずなんだよね、
うん、
1人だけ入れなかったのが岡井隆さ
ん
なのね、
うんうんう
ん、でも結局は岡井隆さんはもう最近は僕のことをよく新聞に書いてくださったりとか、
うん、
僕を落としたことをなんかフォローしてくださってるんだけど、
う
ん、でもその時の選考会ではもう一番盛り上がってるわけですよ、
うん、
僕の話ばっかしみんなしてるわけ。
お
なのにでもこの人は新人賞って感じじゃないなってことで満場一致で落ちてるんですよ、でそれを僕はもう逆転取って、
はい、
週刊スパですごくそれを面白おかしい記事にして、
うん、
で、まあ、僕インタビュー形式で記事を自分で書いてるんですけどね、
うんうん、
これはもう言っちゃっていいと思うけど、
うん、
マスノさんはこんなに素晴らしい短歌なのになぜ落ちたのでしょうってインタビューはもう僕なのでそれで僕がいえいえそんなことないですっていうふうに謙虚ぶって言うっていう、
うん、
まあなんか漫才みたいな感じの記事を自分で書いたの、
うん、
でそれが週刊スパに載った中森文化新聞ですよ、
うんうん、
それがきっかけでいろんな取材が来たりテレビに出るようになったりして、
うんうん、
最初の短歌集も出たから、
うん、
まあ僕はだから賞に落ちたことを逆手に取ってそれを、うんディスったりすることで出て世に出てるから、やっぱそこを恨んでる人はいっぱいいるんですよ。
そりゃじゃあまあしょうがないです
ね。しょうがないの。だからその戦い戦争ってこうやって起こるんだなってことの典型例なんだけど。
増野さんに勝って新人賞を取った人って誰なんですか。
ん何何。あのね何人かいるんですか。二人いるんですけど、うんうん、あんまあいらっしゃいますよ今
それはちょっと語弊がある。
あのねだから別にねそんな才能がないとかではないの。ただ、うん、あの当時の20年以上前は、
うん、
僕みたいな作の短歌って少なかったから、
うんうん、
も
う
それだけでもちょっと置いとこうっていう空気だったんですよ。今僕みたいな短歌いっぱいあって、
うんうん、
結構普通に流通してるから、
うん、
あんなに僕悪口言われたのにって気持ちはちょっとありますよ。まあ、僕の後の後輩たちが苦労してほしいとも思わないけども、
うん
うん、なんて言うんだろう厳禁だなっていうかマスルのこいつのことはあそこまでディスったり無視したりしときながら、
うん、
こっちは大丈夫なんですかってちょっと問いただしたい気持ちには
んこっちってどういうこと
ですか。だから僕っぽい芸風だけどまあちょっとは違いますよ。
マスルさんのフォロワー的な存在
そこまでは言いませんけどなんでマスルがダメだったのにこの人たちは大丈夫なのっていうのは、
うん
うん、一人一人聞いて回りたいぐらいの気持ちになることはありますけど、
うん、
ただその僕の場合ポイントは短歌の世界にいなかったからといって不遇だったっていうか、うん、マスメディアではいっぱい書いてたわけだから、
うん、
ある意味 僕の方が目立っている感じで僕の方が加害者っぽいポジションで、
うん、
加田の人たちはなんかすごい嫌なこと言われる、うん、マスのコーチって人に嫌なこと言われてるっていうイメージだったかもしれないから、
うんまあ、あれですよちょっとあたった痛い痛い痛い痛い引かれたって言ってる人だと思ってます
けど、うん、まあでもだから嫌な僕大嫌いな言葉なんだけど、
はい、
どっちもどっちと思ってる人いますよで実際賞を落ちたことを売りにしてる歌人って悪口言われたこともあるしだって実際に落ちたんだもん実際に落ちてしまって、
うん、
それを、ね、売りにしてデビューしちゃいけないのだろうかと聞きたいですけどね。
そうですね、
うんまあ、それはちょっと話がずれましたけどまあでも前回だからアックスのたくさんの新人がまだこれからもいっぱい出てくるということでね。
そうです、
はい、そこを皆さん覚えてくださればねいいんじゃないでしょうか。
よろしくお願いします。
なんかこんな話してて忘れてしまいそうだけど何かまだ忘れてることがありそうな気がするんですけど、うん、
僕はとりあえず多分大丈夫
です。大丈夫ですか。今日はちなみにお客さんが2人いらっしゃって、
はい、
まあ、遠くからいらした2人です。
ね、
一人は名古屋お土産をいただきました。ゆかり、
はい、
エビせんべいですよ。ありがとうございます。 もう一人の方はあまりこう話しかけたりはいけないみたいなのでそっとしときます、うん、でもありがとうございます、
うん、
ということで最近どうですか小泉さんは。
そうですね、あの塩釜っていうところにね行ってきたんですよ、宮城県の。そんでアックスのもともとガロの編集長だった永井勝一さんの美術館がある建物で、はいはい、建物のコーナーが永井勝一さん、永井勝一美術館みたいになってるんですよ。
あ、そんなのがあるんですか。
すごい素敵な建物でした。
そこでトークだったんですか。
そうですね、そこで島田虎之介さん、ロボサピエンス全史でこの漫画を読め2位を取った。
この間僕も読みましたよ。
そう、それで僕もね松野さんにいただいて読んだんですよ。
僕なんかのパーティーでね、お目にかかったことあるな。
島虎さんの新星賞受賞のパーティーじゃないですか。
いや、あのね、もっともっとまだね、デビュー直後ぐらいに、
アックス10周年じゃないですか。い
や、もうね、全く関係ないルートのパーティーにいらしてたの。
うん。それでね、読んだらね、本当に素晴らしい漫画で、
うん、
ちょっとね、感動しましたね。
そうですか。どんな対談だったんですか、対談自体は。
対談はね、アックスって結構、ポエムみたいな漫画とか、あと、ヘタウマみたいな、そういうスカムみたいな漫画が多いんですけど、僕と島虎さんと、あと、そういえば前回の小口さんとか、
はい、
ストーリー漫画を描く人があんまいないっていうことで、
はい、
アックスとかガロ系でストーリー漫画を描くっていうのはどういうことかみたいなことを話しました。
うーん、
まあ、どういうことも何もなく単に描きたいから描いてるだけなんですけどね。
うーん、どうなんでしょうね。雑誌編集の方針としてはどんななんでしょうね。
あ、でもやっぱそっちの方がありがたいみたいなことは雰囲気では言葉にしてちょっとそうは言わないですけど、
うん、だって昔ほら南くんの恋人とかね、大ヒットが出たじゃないですか。
そうですね、
ドラマにもなったし、うん、なんか可能性はありそうですけどね。だってほら、
うん、
変な話だけどアックス的なものが商業的な場所に行くと、
うん、
ほらあれになるわけじゃないですか、あの雑誌、
うん、
今角川になっちゃったビーム、
はいはい、
ビームってほぼさアックス的なものをちょっとね、
うん、
それこそ山田三助さんとか、
そうです ね、
河合克夫さんだってそうだし、そういう可能性はありますよね。
そう、それでね、まあ、と昔僕ガロにで書くようになるまで、
うん、
すごい結構巡り巡って途中でコミックアレにもの掲載して新人賞もらったりもしてたんですよ、
うんうんうん、
コミックアレはねマガジンハウスから出てお金の出るガロって言われてたんですよ、
うん、知ってますよだってその時結婚相手の人も乗ってた
そう、でもねそのコミックアレはそういうガロで書いてた人が、うん、漫画描くとすごい待遇がいいんですけど、僕みたいに野良で描いてる連中が新人で行くとむちゃくちゃ厳しかったんですよ、うん、
それは昔一緒に住んでた漫画家も言ってましたけど詳しくは言えません。
あ、本当、
うん、あ、それあっちで友の会の方では言おう。
あ、ぜひぜひ
詳しくは言えませんけど
そんな話とかしてましたよ、
うん、そういえばだからあれには乗んなかったのかも、その人は。
ああ、そっか、うん。
詳しくは後でね。
うん。
ということで、まあでも良かったですね、そのイベントはね。
そうなんですよ。
結構盛況でした？
盛況ではなかったですね。
まあ今、いろんなね、
そう、
ウイルス問題とかもあるしね。
まあ、ただね、それはね、ウイルスのせいじゃなく、僕が常に抱いている負のパワーのせいだとは思うんですけど、コロナウイルスのおかげで、
うん、
執着に何があっても言い訳が
立って。なんと心足の低い方
で。そうです。僕だから、そう誘ってもらえると断らないんですけど常に申し訳ないな、
うん、
どうせ一コメントだろうなって思うんですよ。
そうなのか、うん、難しいですよね、
うん、
イベントの集客、
うん
うん、
まあ、こんなこと言うとね誰も誘ってくれなくなるからあんま言わないようにしないと気をつけ、う
ん、でも僕も時々イベント呼んでいただくと、
はい、
いやちょっと申し訳ないけど集客の自信はないでしょっていうように言うにはしていて、
うん、
うーん、結構難しいんですよね。
その
集客できるようにすると そういうイベントにはできるんだけど、例えば短歌のイベントって、うん、いわゆる短歌の世界のイベントってものすごい人が集まるんでしょ実は、
うん、
これは、まあ、この試合は見ます
あ
、うん、だから構造的に僕みたいな立場の人よりもいわゆる短歌のグループに入ってる方たちの仲間たちがいっぱいいるから、
はい、
すごい人が集まることができるんですよね。
へえ。
だからそういうことから目を背けてきてしまい、そういう人たちを敵に回してきてしまった自分の今までの道を振り返っては、
うん、
これで良かったんだろうかと思う毎日ですよ。
家団の悪口を言わない方が良かったんじゃないかと、
まあ、それは無理だったと思いますけどでももしその時に僕が受賞していたら、
はい、
逆にもう辞めちゃってたかもしれないと思うこともあるんですね。
なるほど。
賞だけ取って
怒りのパワーが、
うん、だから僕の場合認められなかったってことが大きかったから、
うんうん、
それで続けてきたようなところはあるので、
うんうん、
そう思うとドラえもん短歌も出なかったかもしれないし。
そうですね。
あ、ドラえもん短歌がおかげさまで重版になって、
おすごい、
届いたのがこれでございますよ。
お、よかったですね。
もうね、これだけが今の僕のね希望、
うん、
ドラえもん短歌だけが、
うん、一緒に持ってきた重版出題も希望なのかと思いまし
たよ。重版出題っていうドラえもん短歌へのメッセージで最新刊を持ってきて、
はい、
これは後で友の会で詳しく話す事情があります。
うーん、
申し訳ないけど漫画自体というよりは漫画に書かれてることと僕の今度 の身に起きてることが近いことがあるので、それで、ね、ちょっとネタに使わせていただきますね。
はあ、
なぜここに私の本があるかというと、ちょっとサインを求められたからです
けど、なるほど、
わざわざ来てくださったお客さんのサインのためにですね。はあ、あとここに置いてあるあの本をちょっと紹介すると、
はい、
週刊プレイボーイの、何月号になるのかな、これ、
はいはい、
4月号ナンバーナップ7っていう書いてある号の荻沼 X さんのインタビューを読みたくて、
はい、
買いました。でこっち買った後荻沼さんの漫画が載ってる雑誌をずっと探してたんですけど、
うんうん、
ずっと売ってなくて、
うん、
ネットでは高値になっちゃってるんです
けど、なんと荻沼さんのおかげで、
多分わかんない、ずっと売り切れてたんですけど、
うん、
西荻窪のこの書店では買えたんですよ。
うん、
西荻窪のこの書店ってね、漫画が充実してるんですよ。
うんうん、
で買ったのがこのジャンプスクエアですよ。
うん、
なんかジャンプスクエアなんとかっていうやつは結構売ってるんですけど、
うんうん、
ジャンプスクエアはどこ行っても品切れだったんですよね。
うん、
面白かったですね、荻沼さんの漫画。
そうですね。
面識もないんですけど、なんかあの芸人さんやったりしながら、しばらく行方不明というか音信不通になってずっと漫画を描いてたら、
うん、
なんと赤塚賞29年ぶりの入選者。
29年か、すごいな。
史上6人目だったよ。
すごいな、赤塚賞の出さなさっぷりったら、
うん、でもずっと受賞作なしだったってことですね、
うん、
すごいよね。それでそのドラマチックな苦節が週刊プレイボーイのインタビューで載ってるんですよね、
うんうんうん、俺も出してみようかな、勝賀賞
出してみるといいんじゃないかな
新人じゃなくても大丈夫なのかな、
後で怒られるかもしれませんね。
そうですね、
うん、でもなんかすごいこうずっと芸人、漫画家になりたかったけど芸人もやったりしながら、
うん、
でももう一旦こう人前から身を隠してまで漫画に没頭したってところが、
うん、
ちょっとミルクボーイっぽいんですよね。
なるほど。
ミルクボーイも一時期こう M1 が中止になっちゃった時期にやる気をなくして、
うん、
あのマッチョの方の人がずっと先輩のおごりでキャンプファイヤーとかやってて、
うんうん、
で格外の方の人はずっとギャンブルに明け暮れてたんだって。
うーん、
である時あの急に気持ちを入れ替えてもう漫才のことばっかし考えるようになって、
うん、
そして1年ぐらいすごい真剣にやる時期があって、
うん、
で史上最高得点で優勝したわけですよ。
はあ、
もう今僕ミルクボーイの出てくるテレビ番組ばっかし見てるもん。
へ
え、自分もこういう風に何かやんなきゃいけないんだなと思いながらも、
うん、
不甲斐ないなって思ってるところですね今ね。
うーん、
そうだ、荻沼さんのこう頑張りとかにもこうちょっとすごいなっていう気持ちにもなるし、
うん
うん、なんかもう年だからなんとなくなんて言うんだろうな、やっぱ今までやってきたことがこれだけやってきたんだけどこっちはうまくいったけどこっちはダメだったなとか、
うん、
もうそういうことばっかり考えちゃうんですよね、
うん、
小泉さんはどうですか？
何も大してうまくいったことがないから
いやうまくいってるんじゃないですか小泉さんは。
いやまあね、原稿料がこの時はもらえてたなとか そんなのばっかり。あ、そうだ、ノートでね、
そうそう、
あれ続き始めましたよ、あの V コミで書いた育児漫画の続き。リスナーの皆さんぜひノートで続きをマガジンで最低10回は書きますので。
タイトルは350円
です。うちの子、漫画うちの子になりなよです。
漫画うちの子になりなよの
69話から載ってます。
途中の話からがノートで変えるんですね、
はい、そうですね。68話までは V コミにありますので。
なるほど。それはいくらなんですか？
350円で、あ、1本は100円なんですけど、はい、10話ぐらいまではとりあえず絶対書こうと思って、それは350円で。
じゃあ350円で書くと10話ぐらい読めちゃうんですね。
そうです、そうです。随時月に 1,2 回ずつ更新していきます。
そうか。いいことじゃないですか。
まあでもね、そんなにあんま売れないですけどね。
でも小泉さんいつも言ってるようにデビュー作の本になってないキャンペーンとかを載せていけばいいんですよ。
そうかな、う
ん。その辺はほら、あの方に相談してみたら、あの海猿の人。
ああ、修造さん。
そう、どう思いますかって。
いやー、何も気乗りしないですね。一切気乗りしないですね。
そういうことありますよね。僕が短歌塾やれって言われても全くやる気がしないって感じで、うん、どうしてもね。
そう。
そういうことありますよね。そうですか。だから最近ちょっと、坊主をやめて今髪伸ばしてるんですよ。
そうですね。
そうで、髪を今かき上げることができるんですよ。
ははははは。
髪をかき上げてばかりも。
なるほど。
なんか髪があるなって。
ええー。
それぐらいかな。
僕は最初見た時マッシュルームカットですっげえかっこよかったですよ。
ああ、そうですか。
コレクターズみたいでしたよ。
そうそう。自分でそれが似合うと思ってやってたんですけど。ある時スキンヘッドになって、ある時からずっと坊主なんですけど、ちょっとなんか職務質問に合いすぎるの でコメント欄にみんなが髪が坊主だからだってみんなが言うんで。
あ、坊主は職質に合いやすいんですか？
わかんないけど、そんなに言うなら試してみようと思って。
アフロはどうですか？
アフロは僕も初ターム初アフロなんですけど、
お
いや、なんかキャラが立ってだいぶなんか商売的にはいいですね。
あ、職質は、
はい、一回やりました。
あ、あるんだ。売人だと思われるんですかね。
かもしれないですね。
職質って一回回らない人は一回回らないんですよね。
うん、
だって僕知り合いで、昔結構薬やってたって人がいるんだけど、うん、その人は一回も人生で職質会ったことないって言ってたの。あとはかえって危険そうな人は声かけないと思うんだよね、警官って。うんうん、ちなみに今のそのアフロの人は安西さんって言って。安西公文堂っていうお店を、名古屋でやってるんですよね。
はい、
最寄り駅は、
今池駅ですね。
今池駅からどうやって行けばいいの？
10番出口から徒歩1分、まあ、検索してもらえれば、はい、出てくると思いますので。
安西公文堂、
はい、安西公文堂は何を販売してらっしゃるんですか？
本と酒。
へ
え。
販売というか、まあ、酒場的な感じで。
あ、そうなんですね、はい、夜の昼寝みたいな感じかな。
あ、近いですね。
あ、
あのイメージで。
僕の T シャツも売ってくれたりしてるので、はい、まあ行ってみてください。僕もちょっとまだ行けてないんですけど、前僕のねトーストをね、トースターを買ってくれたりとかしました。
はい、
という感じですかね。
そうですね。
なんかだから、あとで話すけど元気がなくてですね、今。
そう、元気ね、声も小さいですね。
なんかちょっと父のことで軽井沢の別荘を売らなきゃいけないから、その山小屋を友達に見せに行ったりとかしたんですけど、そういえば、
うん、
まあ、この話はしてもいいって言われてるから言っちゃうけど、うんうん、いつも話に出る岸くんっていうね、
うん、
ほら何度も話したんだけど、
うん、
僕が高校の文芸部辞めた時に、
はいはいはい、
いつも話してるじゃないですか、
はい、
がっかりだよ、
うん、
松野くんから文芸部取ったら何が残るの、うん、って言った人がいるんですよ、
うんうん、
でその人が岸くんって言うんだけど、その人がなんかその別荘山小屋見に来てくれたので、車、岸くんの車でドライブして、
うん、
で東京の杉並から車を動かしてくれて、
うん、
一緒に軽井沢行って、
うんうん、
で中が散らかっててすっごい汚いんだけど、
うん、
一緒に見て、
うん、
みたいなことをやってきましたよ、
うん、
なんか なんだろうな、だから一応何人かね問い合わせがあったんだけど、うん、まだ片付いてもなかったから、うんうんうん、ちょっと人に見せる状況なかったんだけど、うん、まあ、それでもいいから見てくれるっていうんでね、
うん、
で車も出すっていうんでちょっと早めに行ってきたんですけど、
うん、
なんかもう早くもねご家族と一緒にねもう一回見に行ったっていうんですよ。
あ、すごい気に入ったんだ。
なんか真剣に検討してくれてんだと思うんだよね。でもさすがに物が多すぎて、うん、やっぱ一旦片付いた状態でもう一回見たいとおっしゃってるから。
お
う
お
う
お
う、で、すいません、他にね何人かね問い合わせがあって、
うん、
その方たちにも案内はしたいんでちょっとこれからメールを出そうと思ってるんだけど、
はい、
まあ、あとはね不動産屋さんが直接またお客さんを取ってきた方もいて、
うん、
まあ、何人も問い合わせはあるんですよね、
うんうん、
だから多分年内ぐらいには決着をつけたいと思ってるんだけどまあでもなんか、まあ、年齢的にそういう時期なのかもしれないけどいろんなことをこうやめたり始めたりしなきゃいけなくて、
うん、
まあ、一番めんどくさいのは片付けですね。
そうですね、
いらないものばっかし で自分のものでもないわけですよ。
はあ、
なんか父のアルバムとかいっぱいあってね、軽井沢には。
なるほど、
どうすればいいのそういうのって。
アルバムは粗末にできないですね。
うん、で妹が自分の写ってるアルバムが欲しいって言ってて、妹って末っ子だから写真が少ないんですよ。
はあ、
小泉さんはそんなことないです。自分の子さんたちどっちもいっぱい撮ってます？
うん、妹少ない。
あ、そうでしょ。どうしてもやっぱり人間の性質上ね、最初の子供の写真はいっぱい撮って、次の子はちょっと少なめになっちゃうんですよ。
いやもうね、扱いもすっごい雑になっててね。だから、かわいそう。
姉、僕、妹っていう順に写真は減ってるはずで、妹のアルバムが少ないから、それはちょっと探してきてほしいって言われたんだけど、まあ一個ぐらいしかなくて。
あ、
でもうね山のようにものがあるんですよ。多分実家の邪魔なものを全部写してるから、
うん、
どうしたらいいんだって感じで、また小平市の家ももう物だらけだし。
あ、そうなんだ。
もうねどうしたらいいんだ。なんかだから家具とかで、
うん、
軽井沢に車で自分で行けて、
うん、
家具とか持って帰って売ったりしたりとか自分で使いたい人がいたら、
うん、
写真をお見せしますので、
うんうん、
ちょっと本当にね行ってほしいぐらい。
なるほど。
むしろ業者さんとかで家具まとめて買い取りたいとか買いあのお金なくてもいいから、
うん、
持って行ってくれるなら持って行ってほしいぐらいだし、
うん、
あともう小平市の家も父の立派な机とかもう使わないから、
ほう、
欲しい人が持って行ってほしいんだよね。
へ
ー、多分処分するにもお金かかっちゃうじゃないですか。ちょっと今聞いててなんかそういう家具とかで興味ある方がいたら、多分ねちょっと高い家具なんですね、母が趣味で買ってるような。でもそういうものが子供たちにとってはちょっと使えないものだから困っちゃってね。もう憂鬱。普段の仕事でも知事たる進み方なのにそういうことをやらなきゃならないと、
うん、
もう本当に時間が奪われていって、
うん、
軽井沢に行った時のその友達と行ったから楽しかったんだけど、
うん、
でもやっぱ楽しくても翌日体力がないから、
うん、
もう使い物になかったりとかね、
うんうん、
で小平の家にも郵便物等に行かなきゃならないんですよ、
うん、
郵便物一応転送してるんだけど、うん、全部は転送されてこないから、
うん、
見に行かなきゃならないんですね。
郵便のためにいちいち行くのも嫌ですね。
もうそういうことがね本当に日々の暮らしをね圧迫しています。
あ、
助けてください。そんな僕に動画編集はできません
なるほど、
助けてという感じですよ。
ええ
ーね、なんかもうどうしたらいいのかな。なんかもっと今お金が山のようにあってね、
うん、
時間が十分に使えるんだったらいいんだけど、
うん、
全然そうでもないから
お金も時間もない
困っちゃいますね。
あ、
うん、そう、まあ、そう、それで次回の課題本を決めなきゃいけないじゃないですか。
そうなんですよ、ええ、
であんまり読めてなくて、
ええ、
一応僕持ってきたのは、
はい、
一応持ってきた分は紹介しますけど、
はいはい、
一つはバラは修羅場で生まれるっていう、
はい、
漫画なんだけど、ノンフィクション漫画で、
70
年代少女漫画アシスタント奮闘記っていう本のね。で、なんて読むんだろうこの方は。
リボンの漫画雑誌、漫画単行本のデザインですね。
笹生奈美さん。
はい。
で、ユーストプレスから出てるんですけど、うん、ユーストプレスこういうの得意ですよね。
そうですね。
まあ、三内すずえさん、ガラスの仮面の三内すずえさんとか、
うん、
まあ、いろんな三原淳さんっていう人とか、
うんうん、
倉持房子さん、うん、木村みのりさん、山岸涼子さんなどのアシスタントを経験した方が、
うん、
当時のアシスタントのことを、エッセイ漫画として書いてるんですけど、
お面白そう、ま
あ、あの絵も模写したりしててガラスの仮面っぽかったりするんですよ。
は
あ。でいかに忙しかったかっていうのを懐かしく書いてるので、あのまあ単純に僕そこで出てくる漫画家さんに興味があったので、読んでみたら面白かったですね。
いいですね。
まあ、小泉さん漫画家だし、今の活動状況と多分違うことが興味があると思うから、
とってもでも僕ねこういう赤塚さんの電気漫画とか、
はい、
ご本人の対談本とか漫画家本は結構読んでますよ。
あ、そうですか。じゃあいいんじゃないかな。
そうですね。
でまああのこれノンフィクションなんでノンフィクションとして挙げてみて、フィクションは読めてないんですけど、
はい、
一応前言ってたほらあの芥川賞のなんか候補になった、
うん、
あのコメンテーターの人、
なんだっけ、
古市さんのものを、
はい、
けなすときに、元ネタになった人の作品の方がよっぽどいいって言
った、
元ネタになった人の作品がこれ。
あ、それが、あの、窓拭きのやつなんですか。
窓拭きのやつが載っているの。
へえ。
天空の絵描きたちっていうのが、まあ、収録されてて、
うん、
幼子の聖戦っていう、芥川賞候補になった作品とのカップリングで本になりました。
あ、本当に。
で、作者名が、木村雄介さん、
うん、
1970年生まれで、スバル文学賞で受賞してデビューしてる方で、
うんうん、
あのまあ、最近だからああいう風に取り上げちゃったせいもあったのか芥川賞候補になったけども、
うん、
それは取んなかったんだよ、幼子の聖戦っていう方は。
うーん。
でだけどその天空の絵描きたちっていう元ネタの小説が載ってるので買ってみたんだけど、考えてみたら僕もそのコメンテーターの方の小説も読んでないから比較はできないよね。
本当ですね。まあ別に比較しなくていいじゃないですか。
まあでも一応ちょっと面白そうだなと思ったので、買ってみたまままだ読めてないっていう。
表紙がなんか重々しいですね。
うん。ちょっとね、全く違うタイプの小説みたい、二つは。
へ
ー。ただ一応これは一応読んでみようかなと思って持ってきただけで、おすすめかどうかもわかんないので、
はい。
小泉さんにもし何かフィクションで読みたいのがあれば。
僕ね、それこそ、あの、聖高泡立ちそう読んでみたいなと思ってました。
なんだっけ、それ。
あの、大賞取ったやつですよ。
あ、芥川賞取ったやつか。
そう。
あれか、どうなんでしょうね。
わかんないですね。
なんとも言いません
ね。どっち読みたいですか ?2 冊だったら。
わかんないですね。まあでも、その、短編1個だったら、その、天空の絵描きたちはきっと面白いと思うんだけど、
うん、
芥川賞の選考を読んだ限りは、
うん、
幼子の聖戦はすごくつまなそうな書き方されてたから、
なんとよくそれで候補になりましたね。
だからほらやっぱり本当は天空の描きたちを候補すべきだったんですよ。
それ今更候補にはできないんですか。
あの、ね、候補ってねもう時期が決まってるの。
あ、そうなんだ。
あとはこれはちょっと悪口になっちゃうかもしれないけど、文芸春秋っていう一つの出版社が、
うん、
取り仕切ってる賞だから、
うんうん、
その文芸春秋の関係者の方が選んでるの候補って。だからその方たちの見識で選んでるから、
うん、
変なものが候補になったりすることもあるし、
うんうんう
ん、なんでこれが候補にならないの、候補にならないのかってこともよくあるし、
うん、
もっと言うとやっぱ文芸春秋の乗った人の方が候補になりやすい、
うん、
それはもう統計で出てんのね。だからあのたまたますごく有名な賞になっちゃったけども、
うん、
一出版社があの自分たちの出版物を売るために作った賞だから、
うん、
吉本が自分たちのために作った M1 みたいなものですよ。
そうですね。で小学館漫画賞とかもそうですよ。
で M1 は吉本以外も OK だけど、やっぱり吉本が強いじゃないですか。でそれはあの別にフェアじゃないって話じゃなくて、
うん、
どうしても同じぐらいのレベルだったら吉本が通りやすいとかはあると思うんだよね、
うん、
だって自分たちのためにやってる賞なんだからさ。
そうですね。
それはそんなに責められることはないんだけど、
うん、
だから幼子の聖戦に関してはちょっと気持ちよくて、
まあはい、
あのもっとなんていうの、天空の絵描きたちの時点で候補になってたら、そういうことを取れたかもしれないよね。
そうですね、
うん、でもそういう不遇な人っていっぱいいて、ほら君の鳥は歌えるとかで映画になった原作者の人が、
はい、
何度も候補になって落ちたままで結局死んじゃ自殺しちゃうんだよ、
ね。取れてたら死ななかったんですかね。
かもしれない。だから自殺しちゃった後で何年も経ってから映画になったらどんどん評判になって、
はあ、
いくつもいくつもほら映画になってるじゃない。
ああの人だ。オーバーフェンスとかの。
そうそうそう。佐藤。
村上春樹の超えるかどうかみたいに言われてた人って聞きましたよ。違いましたっけ？
ね、亡くなった後にあの仲間たちが頑張って、
うん、
いい作品になったことで全集作ったりしたんですよ。
うーん、
それで評価され再評価されて、
うん、
映画にしたらどんどん評判になって、
うん、
どんどん映画になってるんだけど、うん、そんなの生きてるうちにね、
怪談師女系とかですね。
そうそうそう、本当にたくさんなってるでしょ。で名作と大成じゃない、どれもこれも。
そうですね。
で原作も別につまんなくなくて、よくできてるんですけど、
うん、
やっぱり何度もこうになって落ちちゃった
ん。
芥川賞って取らなかった人の自殺率っていうか、
うん、
取った人の自殺死な率みたいなものを誰かが知ってる、うん、調べてたから。
はあ、
あるんだと思う、そういうこと。
今村夏子さんも危ないとこだった。
うん、そう。ほらだって詐欺沢めぐむさんとかさ、知ってますよ。
知らないですね。
私たちとほぼ同じ年の。
え、詐欺？
詐欺沢めぐむ。
詐欺沢めぐむさん、はあ、
っていう人がいて、
はい、
本当僕とかと同い年だと思うんだけど、
はあ、
高校生の時かなんかにデビューしてるんだよね、10代で。
うーん、
予備校生か高校生かぐらいデビューして、うん、美人作家として一世を風靡して、
うんうんうん、
何度も芥川賞候補になってたけど、
うん、
ついに問わなかったの、
はあ、
で違う賞を取ってたけど、
うん、
でまあ公表されてるけど多分自殺だとされてて、結構人気作家だったんだよ。
ああ、太宰治もね、芥川賞が
取らなかったでしょ。
すごい欲しかって最後自殺しましたもんね。
なんかそれをね、なんか因果関係を調べてる方がいて、
うん、
やっぱり取ってる人は自殺率低いっていうよね。うん、ちょっとその辺は正しいデータは調べてほしいんですけど、佐藤康史さんね、そのだからさっきずっと話してたの、佐藤康史さんっていう、まあ、オーバーフェンスの原作者、それも芥川賞候補になってるし、
はは
そこの海にて光り輝くっていうのは三島由紀夫賞候補になってるのね、取ってないわけですよ。
なるほど。
で君の鳥を歌えるも芥川賞候補だって。
はあ、
気の毒でしょ。
そうですね、
うん、で映画になったのは、
うん、
怪談師、何、
怪談師女系、
そこのみに、そこのみにて光り輝く、
はい、
オーバーフェンス、
はい、
君の鳥を歌える、
はい、
もうそうそうたる映画化率じゃない、小泉さんレベルですよ。
僕もそのぐらいありますからね、う
ん、小泉さんレベルの映画化率でなくなってるんだよ。
低予算すぎて比較にならないですけど、
うん、でもほら最近評判になった映画ばっかしじゃない。
そうですね。だからそれでさ、その芥川賞取ったやつらは映画になってんのかみたいな。
まあね、でも映画になったものが芥川賞取っていいかどうかは別問題だと思うけど、
まあ、そこもありますね、
うん、それはそうなんだけどさ、全体のレベル考えたら佐藤康史さんなんか取ってても全然いいと思うんだよね。実際山田由美さんとかだって芥川賞候補何度もなって、
うん、
結局直木賞を取ってるから、
うん、
直木賞はエンターテインメントじゃない、
うん、
でも山田由美さんって今芥川賞選考委員なわけですよ、ね、変でしょ。あと島田雅彦さんも何度も候補になって芥川賞候補で落ち続けて、
あ、そうなんだ、
今選考委員だから、そういう、 こうちょっとしたこうミスみたいなものは起こるわけなんですよ。
うーん、
それの被害者と言えるのがこの木村さんですね、
うん、じゃあそう、ここまでいったら読むしかないですね、
木村祐介さんね。
そう、
まあだからこれ読んだらどうしても生きがかり上のコメンテーターの方の小説見たかなんだけど、
はい、
まあでも、まあ、せっかく買ったしと思って持ってきました、
はい、じゃあ幼子の聖戦と、
うん、
バラは修羅場で生まれる
でいいですか
にしましょう、
まあ、バラは修羅場で生まれるはちょっと今評判になりかけてるので、
はい、
知ってる方いらっしゃると思いますけどね。佐藤奈美さん、佐野子の聖戦はあんまり評判になってない気がするので、木村祐介さん、
はい、
はい、でもいっぱい本出されてるんですね、結構ね。海猫ツリーハウスっていうのは聞いたことあるな。スバル文学賞受賞しデビュー2009年にデビューだって。
へえ。
だからもう11年はやってるんですね。
そっかそっか。
だから11年やっていて本が何冊も出てるけど、名前もちょっと存じなくて申し訳なかったって感じの作家がいらっしゃるってことですね。
へ
え。だからさっき話した前半の僕の新人賞受賞しなかった話が伏線みたいじゃないですか。
本当だ。見事な回収ぶりですよ
ね。この無意識の伏線とそして回収。そこがね。
はい。
もう。でもなんか僕あまりにも新人賞落ちたこととか言いすぎてて、
うん、
多分ね、はしょりすぎてると思う話を、
うん、
また言ってるよまだ言ってるよとみんな思ってるでしょうけど、うん、それはやっぱり本当に取んなかったわけだし、
うん、
その後にどういう仕打ちを受けたかを僕だけが知ってるわけですよ、
うんうん、
みんな知らないと思うのね、
うん、
そのいろんな屈辱的なことを言われたり、
うん、
いろんなことがあったんですよ、
うん、
だからそこまで被害者分のはどうかと思ってるんだけど、
うん、
でもやっぱりそれにしてもほぼいじめに近いんじゃないかとか、差別じゃないですかとか、非差別化人マスノって言いたくなるぐらいの感じ。いや本当ですよ。例えば、はあ、その岡井隆さんっていう人が、
はい、
僕の短歌のことをいっぱい語ってくれてる本があるんだけど、
うんうん、
短歌のほぼ8割が間違えてる。
え、それわざとなんですか？
構成者の方がチェックしなかった、
はい、うろ覚えで書いてるんですか？
あのね、岡井隆さんの講演会を文字に起こしたものが本に載ったんですよ、
はい、なるほど。
で、朝日新聞社から出た本だよ、
はい、
朝日新聞社の本で、
はい、
有名な歌人がこうあの編集者なわけ、
うん、
にもかかわらず松野校長をバカにしてるから、
うん、
岡井さんが喋ったことを起こすときに、
うん、
原点の僕の短歌に当たらなかったわけよ。
新聞はそういうのすごい厳しいところですよね。
だから僕がそれ訴えたら全然勝ててると思うよ。
ああ訴えてると いくらぐらいもらえるんですか？
分かんない。でも一応岡井隆さんとは対談したのその直後に、うん、でしたらお詫びされたのね、面と向かってごめんなさいって、
う
ん、
ああ、
でもその間に入ってた有名な歌人でありながら、
ああ
編集者である人が一言も謝らないよ。
へえ。
で、仲介してくれた歌人の方がね、
うん、
ここが間違えてますよってことは言ってくれたらしいんだけど、
うんうん、
短歌の本ってそんなに売れないから、うん、盗撮にもなんないし、
うん、
結局修正されないまま、
うん、
その間違いだらけの僕の手乗りクジラっていう本のタイトルまで間違えてるんだよ。
なんて間違ってるんですか？
なんか漢字マジになってるの。本当はひらがなで手乗りクジラなんだけど、
ははははは、
漢字になっちゃってたりとか、あと短歌も仕事のリズムじゃなかったりするわけよ。
へえ。
だから喋ったことを起こしているときに間違いが生じて、
うん、
普通は僕の本を調べてチェックするじゃない、
はいはいはい、
セリフが合ってるかどうか、それを怠ったんですよ。
へ、
恐ろしいでしょ。
そうですね。
でもその怠った家事のことなんかも名前も言いたくないんだけど、その人はもう偉そうに最近の家事には教養がないとか言ってるの、ツイッターとかで。
へ、
あなたこそ文字構成というのをちゃんとした方がいいですよって言いたいですよ。
他の本ではきっとちゃんとして
る
んです
よ。そう、僕バカにしてるから、松野校長バカにしてるからそういう態度なわけですよ。
うん、
本当に僕はその家人のこと嫌いじゃなかったんですけど、
はあ、
もうなんか軽蔑はしてます。
へ、
あの編集者とってどうなのかと、
は
あ、あとどんなに自分と合わない家人のものであっても、
うん、
本に載ってる時の構成ぐらいはした方がいいですよね。
そうですね、
うん、でそれはほんの一例で、こういうエピソード僕ずっと朝まで喋れますよ。本当に驚くようなことが次々とあったんだから、この二十何年間で。
そうでしたか。
そうで、ただやっぱり立場的には僕の方が目立ってね、新聞に載ったりしてて、テレビに出たりしてて、あのちっともかわいそうそうじゃないから、それで被害者分のはさすがにどうかと思って、
うん、
あの話せばこんなに熱く言っちゃいますけど、
うん、
普段はそんなに言わないようにしてるのね、
うん、
でもやっぱりそういうことは記憶からは消えないし、
うん、
なんかそこまでのことを私がしたのかと、
うんうん、
私が電通とかね、幻冬舎とかいう会社とかだったらまだわかるよ。個人なんだよ、フリーランスの。しかも大して稼いでない、
はい、
あの収入も少ない、
うん、
あの細々と食ってきた家人なのに、
うん、
その扱いですかと。それで朝日新聞社の出した本でそんな文字が8割間違えてて、
うん、
もうめまいが。本開けた時に好きな家人、岡井隆史僕好きだからさ、
はい、
自分で買って読んだの、
はい、
したら自分の短歌が間違えただけで載ってるんだよ、
はあ、
どうそれ。小泉さんがもしさ、
はい、
大島美子さんが自分のことを書いてくれた本を読んでみたらさこう小泉さんの漫画のセリフがさ間違えただけでいっぱい引用されてたらさどうですか。
あんま そんなに気にしないかもしれない。いや、
気にしてくださいよ。
何しろ、それが、それで、なぜかというと、自分の漫画をそんなに覚えてないから。
でも、大島恵美子さんとかがさ、
はい、
対談ではね、あ、ごめんなさい、ちょっと間違えちゃってって言ってくれればまだしもさ、間に入ってた編集者がさ、
うん、
漫画家でもある人がね、
ああ
謝れもしないんだよ。
まあでも、悪意とかあったらカチンときますけどね。
いや、悪意あるわけですよ。
そう、悪意がある、有無によりますよ、そこは。悪意の有無。
もうね、でもその人もね、そんな長くないと思うのね、その僕を嫌いな歌人も。
うん、うん。
深井隆さんはともかく、その、まあ、石井さんっていうんだけど、
はい、
その人が、もっとね、いつまでもしぶとき行きそうな人だったら言うけど、
うん、
うん、僕の方が若いんだしと思ってさ、
うん、
でも分かんないよね、もう自分の方が先に死ぬかもしれないもんね。
そうですね。うん、
僕ツイッターで何度も言ってるんですよ、そのこと。
あ、本当に。
一度も謝られてませんそう。
なんて謝ったら許すんですか。
いや、だからそんなの一言さ、もう本当にメールとかでもいいから、
うん、
なんかその説はって言ってくれればじゃん、すいませんでした。
ちゃんと調べもせずに載
せて
しまいました
。だってそんなミスが生じることありえないことでしょ。
そこでなんか言い訳とかすごい自分を正当化してたらどうします。
うん、でもだから、その岡井隆さん自身は、まし、こう、責めたくないから、本当だから出版社宛てに言えばよかったんだよね。でも僕、朝日新聞社にお世話になっていて、本2冊出してるから、
はい、
朝日新聞出版って今名前になってるんだけど、当時は朝日新聞社だったのね。で、だからそういうこともあって強く言わなかったの。
は
あ、でも、もし関係なかったら、うん、あと、朝日新聞で連載とかしてたからね、
うんうん、
言いにくかったけど、
うん、
いや、普通は、回収とか回収までいかなくても訂正文つけるとかするじゃない。あと公式にお詫び出すとか
さ。そうですね。
だってその間違いだらけの単価が流通してんだよ、
うん、
ただ僕の本の方がたくさん売られてて多分その、うん、間違いだらけの本の方が少ないと思ったから我慢しましたけど、
うん
うん、そんな目に遭いますか皆さん、
うん、まあ普通ないんじゃないですかね。
うん、もっとあるんだから。
はい。
はい。あ、もういっぱい喋りたい。次々と思い出してきた。まあいいや。
はい。
だからまあ、じゃあ次回課題本はこれの2つにしましょう。
そうしましょう。
耳で聞く人のためにもう一度言っておきますと、木村祐介さんの幼子の聖戦、出版社は集英社。
はいはい。
で、評判になったビルの窓拭きを描いた話題作天空の絵描きたちが併録されています、
はい、
2つの作品が載った1冊の本ですね、
はい、
でもう1冊がノンフィクション部門でバラが修羅場で生まれる70年代少女漫画アシスタント奮闘記という、イーストプレスから出ている本ですね。著者の方は笹生奈美さんという漫画家さんで、
はい、
かつては笹生奈美とかいくつかの笹尾直子っていう名前とかで書いてたそうです。で、32年ぶりの出版となりました、
うんうん、
で、なんか絵柄もすごくなんか当時の漫画の
雰囲気
を再現されてて、表紙自体も本当リボンっぽい感じのね、
集英社コミック
サイズはでかいんだけどね、巨大な リボンのコミックス、みたいな表紙です。ということで続きは友の会の方で喋ってもいいでしょうか。
そうしましょう。
友の会がない方が良かったってことを見ましたけど、許してください。ということで、さっきのシャシャシャってやつは？
あ、ありますよ。
じゃあ一旦ここで切って、
はい、
友の会の人はしばらくしたら友の会のページでアドレスを載せますので、ちょっと待ってください。10分ぐらいかかっちゃうと思います。
はい、ちょっと待ってくださいね。
ではでは、はい、ありがとうございます。
さよなら、ありがとうございました。